今日は清水たけしレポーターが韓国キャンドルの店アトリエソーさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日のとこ清水たけしです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、まゆみさん、はい、ちょっとまだですね、昨日に続きまして雲の多い空模様となってまして、この時間帯もちょっと青空は見えるんですけれども、ちょっと日が差していないような、そういった雲の多い空模様となってます、
はい、
で今日はですね、ちょっと風が出てまして、時々ちょっとね強く突風が吹いたりもする場合もありますので、ちょっとね外出の時などお気をつけていただければと思います。そしてですね、昨日ちょっとこの時間15度ぐらいまであったと思うんですけれども、今ですね11度台ということで、ちょっとやっぱりですね平年の寒さが少し戻ってきたかなといったような、そういった空となっております。
はい、
はい、さて今日はですね、西調布にあります、作る町アトリエさんの中で、を営業というかですね作業されていらっしゃいますアトリエ総さんにこれからお邪魔いたします。住所はですね調布市上石原1丁目 27-26番、京王線西調布駅を出ていただきまして、北口ですね、北口改札ロータリーを越えていただきまして、左手側の方にあります西調布一番街の中をですねちょっと歩いていっていただきますと、そうですね、旧甲州街道の方の手前の方ですね、そちらの建物の1階になります。このですね、あの作る街アトリエさんはですね、今、アトリエ総さんを含めて3店の、はい、皆さんがですね営業あるいはですね作業をしていらっしゃるということです。今日はですね、こちら、アトリエ総さんのですね、伊藤彩さんにこれからお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて伊藤さん、あの、まあ、こちらは韓国キャンドルの、まあ、お店ということなんですけれども、あの普通の、まあ、普通っていう言葉とかだと思うんですけど、まあ、なんとなく僕らがイメージするその日本的なキャンドル、あるいは西洋的なキャンドルと、あの韓国キャンドルっていうのはどういったところが違うでしょうか。
韓国キャンドルはデザインを楽しむキャンドルが多いのが特徴です。種類としましては、お花だったりですとか、ケーキ、スイーツだったりですとか、まるで雑貨やオブジェのような形のあるキャンドルが多くて、灯すだけでなくって飾って楽しめるようなものが多いのが特徴です。
あのアトリエ内にももちろんですけれども、ちょっと美味しそうですね、あれなんですけ
どありがとうございます。あ
の作品がね、キャンドルが並べられてまして、あのマカロンですとか、あとコップの中に入った、まあ、パフェって言っていいんですかね、あのチョコチップとかがまぶしてあるような、はい、キャンドル作品が多いですね。
そうですね、はい、カフェラテだったりですとか、本当に見ててこう食べたくなるような、はい、リアルなスイーツキャンドルが多いです。
あの伊藤さんは、あの、まあ、このアトリエを借りられてその、まあ、販売ですとか作業してるのは去年の7月からだと伺ったんですけれども、あのこの韓国キャンドルとの出会いは何だったんですか。
あ、そうですね、韓国キャンドルとは韓国に以前留学していたのがきっかけでデザイン、あの出会いました。はい、
あの留学っていうのはもう語学的な。
あ、そうですね、あの語学留学で、はい、
で、じゃあ全く関係ない形で韓国に留学をしてで、このキャンドルに出会って、でそのまま魅力に魅了され、
はい、そうですね、はい、
現地の方でそのまあ作り方を受けられたとかなんですか。
現地ではあのないんですけども、あの日本に帰ってきてから講師の方から、はい、あの教えていただいて資格を取得して、はい、制作をしております。
それにしても、そこからその、まあ、今独立されてるわけじゃないですか。それもすごいですね。
ありがとうございます。
もともとこの西調布のあの作る町アトリエさんとはあの縁があったんですか。
あ、縁は特になかったんですが、あのもともとずっとあの調布市で育っておりますので、ちょっとこの商店街を通りかかった時にこのアトリエを発見して、いつかここであのアトリエを構えてみたいなっていう気持ちが、はい、ありました。
もともとその学校で美術習ってたとか、そういった方なんですか伊藤さんは。
あ、いえ、あの全く美術などは専攻しておりませんので。
完全に出会って て国内に戻ってきてで教わって、
あ、そうですね、はい、
もうここのアトリエ、まあ、7月からということなんですけれども、基本的にはもうずっと作ってらっしゃる形ですか、それとも今日みたいになんかオープンされることとかもあるんですか。
あ、はい、普通は制作をしているんですけども、不定期でワークショップなども開催しております。
ワークショップでもうこの韓国キャンドルを作る。
はい、そうですね、はい、
大体その1回のワークショップとかで、そのどのぐらいのサイズだったりとか、あるいはそのなんていうんですかね、その先ほどから紹介いただいているお菓子的なもの以外のものとかも作られたりするんですか。
あ、そうですね、お客様にまずどんなものが作りたいのかというのをご要望をお伺いさせていただいて、お花のキャンドルですとかスイーツですとか、本当にもうその方に合ったキャンドルをその都度ワークショップで作らせていただくという形になります。
キャンドルっていうともう、まあ、言っちゃえばろうそくじゃないですか。でこうなんていうんですかね、こうひたすら長いろうそくとか、ちょっとこうアロマ的なろうそくとかを長時間灯しておいて、まあお部屋に置いといたり、あるいはこうちょっと心休めるために使う方っていうのが多いイメージがあるんですけれども、韓国キャンドルの場合はその見た目のその作った後、あるいはその今ある現在の形って言っていいんですかね、そこからこう灯した後っていうのはどんな風になるんですか。やっぱ溶けてしまってっていう跡形もないみたいな。
あ、そうですね、もう本当に灯してしまえば消えてしまうっていう感じですね。ただ灯す過程をやっぱり楽しんでいただけるっていうのも魅力の一つであるので、ぜひもうお花のキャンドルですとかは本当にじっくり灯していただいて、灯す時間を楽しんでいただけたら嬉しいです。
この例えばなんですけれども、一つのキャンドルで大体どのくらいとかっていう時間とかは。
あ、そうですね、本当にキャンドルによって異なるんですけども、お花のキャンドルですとか花びらから茎の部分にまでこう灯していただくと、だいたい30分から40分ぐらいでじっくり、はい、溶けていくような形になります。
さっきからこうマカロンがどうとかチョコチップがどうとか私言ってるんですけれども、じゃあ仮にこの一つのマカロンの、ろうそくの口から、はい、火をつけましたって言ったら、まあ火がついて普通に燃え、そして溶けていくんですか。
そうですね、はい、そのまま溶けていきます。
あくまでこうちょっと置いたらあれですけれども、まあ、イミテーション的に、まあ、散りばめられているこのコップのお菓子っぽくできているクッキーっぽくできているものもローになって、
そうですね、溶けます。
はあ、改めてこのアトリエを使って今後やってみたいこととかってありますか。
あ、そうですね、やっぱりアトリエを使って地域の方ですとか、本当に来ていただいた方にキャンドルを知っていただいて体験していただくっていうことで作っていただくワークショップにぜひ参加していただきたいと思っております。
もう年内はちょっとワークショップとかっていうのは終わりな感じですかね。
あ、そうですね、年内の募集は今のところ特にしていないんですが、もしご都合が方がいらっしゃれば12月の25日、はい、の午前中でしたら、はい、できるかなと思いますので、ぜひインスタグラムの DM からご連絡いただけたらと思います。
25日というのはクリスマス当日。
そうですね、クリスマス当日になります。
なんかこうクリスマスならではの商品とかっていうのはあるんですか。
あ、そうですね、クリスマスケーキのようなショートケーキだったりですとか、雪だるまのスノーマンを使ったはい、キャンドルですとか、クリスマスらしいものもたくさんございます。
大体お一つおいくらぐらいで購入とかってできるんでしょう。
あ、すごく幅があるんですけども、小さいものでしたら500円から購入が可能になります。
ちなみにこちらって不定期だと思うんですけれども、一応その年内だけでいいんで、今先ほどご紹介いただきました25日以外で営業日とかってのは決まってますか。
はい、特にちょっと決まっていないんですが、12月の27日頃まではアトリエにいる予定なので、はい、そこまでは営業する予定です。
出入りしているタイミングで伊藤さんを捕まえてもらって、
はい、そうですね、はい。
でもまあ今週それこそクリスマスですから、結構クリスマスに購入されたりとかする方っても多いんじゃないですか。
そうですね、クリスマスシーズンなので本当にキャンドル最近ご購入いただく方がすごく多かったです。
大体そのどういうものが喜ばれたり選ばれたりっていうのはありますか？ケーキ的なものですか？やっぱり。
あ、そうですね、ケーキのキャンドルですとか、あとカフェラテのコーヒーの香りがするキャンドルがあるんですけども、そちらがすごく人気です。
ございます。こちらですね、調布市上石原1丁目27-26番調布西調布一番商店街のですね、商店街の中にありますこちら作る町アトリエさん、こちらでですね、12月26日ぐらいまでは、はい、伊藤さんでして作業されていらっしゃるということですので、ちょっとご覧になっていただいたり、あるいはですね、クリスマスプレゼントに、観光キャンドルを選んでいただければと思います。伊藤さん、ですね、こちら、アトリエソーさんの、公式サイト、そして、公式インスタグラムがありますので、ですね、そちらからですね、お問い合わせなどしていただければと思います。まゆみさん。
はい。
こちら店内にちょっとご案内いただいたんですけれども、
はい、
テーブルの上にですね、バスケットに入れられたお花があって、私普通にお花だなと思ったら立派なキャンドルでし
たそうでしたか。
紹介いただいた時に、ね、すごいびっくりした声出したよね、
そうですね、はい、すごくびっくりされてます
これぐらいすごいなんか成功にもできてますし、これがこれから溶けてしまうんだっていうところにちょっと神秘さもあると思いますので、はい、ぜひともですねこちら西調布韓国キャンドルのお店アトリエソーさんにぜひとも足を運んでいただきたいなと思います、
はい、
というわけでですね、今日はアトリエソーからですね作家の伊藤彩さんにお話を伺いました。伊藤さん、今日ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、伊藤さんありがとうございました。見た目もとっても素敵そうですね、先ほどからお話を伺っていると。でも今伊藤さんがおっしゃったようにコーヒーの香りがするキャンドルって素敵ですね。キャンドルから香りがこう漂ってお部屋にね、こうずっとねコーヒーの香りに包まれるっていうのはびっくりしました。それは人気があると思います。皆さんもぜひ、クリスマスもね控えてますので、ぜひ一度足を運びになってみてはいかがでしょうか。明日は有村愛レポーターがパンデアノさんからお送りする予定です。